ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年9月17日、東京で国民大集会が行われました。本日はこの集会での安倍総理の発言についてお伝えします。
内閣総理大臣の安倍晋三でございます。ご紹介いただいたように、拉致問題の内閣における本部長も務めております。国民大集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。15年前の今日、平壌で日朝首脳会談が行われ、金正日国防委員長が公式に拉致を認めました。首脳会談の後、両首脳が署名した日朝平壌宣言では、日朝間の不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、緑ある政治、経済、文化的関係を樹立することが双方の基本利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与するものとなるとの認識が共有されています。しかしながら、北朝鮮は国際社会の度重なる警告を無視し、先月29日一昨日と我が国上空を通過する弾道ミサイル立て続けに発射し、さらに今月3日には6回目となる核実験を強行しました。これらは国際社会に対する正面からの挑戦であるとともに、我が国を含む地域の安定と安全、そして世界の平和に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、断じて容認できません。北朝鮮の暴挙を止めるためには、国際社会全体で北朝鮮に対して最大限の圧力をかけなければなりません。我が国が米国とともに議論を主導し、12日に安保理が全会一致で採択した格段に厳しい制裁措置を、各国が一糸乱れず厳格に履行していくことが重要であります。日米韓で連携し、中国ロシアとも協力しつつ、国連のすべての加盟国が本決議を完全に履行するよう関係国にしっかりと働きかけてまいります。同時に、北朝鮮がこのような挑発行為を繰り返す中にあっても、日本人の拉致問題を決して埋没させてはなりません。先週の月曜から家族会、救う会、そして超党派の拉致議連が訪米され、米国政府や議会等に北朝鮮のテロ支援国家再指定と拉致問題の早期解決に向けた協力を訴えてこられました。私も今週国連総会に出席するため訪米いたします。この機会に改めてトランプ大統領に対し、拉致問題の早期解決に向けた協力を求めてまいります。また国連総会における演説において、北朝鮮の問題を中心的に取り上げ、 拉致問題についても世界に訴えていきたいとこう考えております。この集会に先立ち、先ほどご家族の皆様と懇談する機会をいただきました。拉致問題が決して置き去りにされてはならないという強い訴え、そして拉致被害者もご家族もご高齢になられ、もはや一刻の猶予もない中、家族会、救う会の運動方針に盛り込まれた今年中に全ての拉致被害者を救出してほしいという痛切な思いを伺いました。拉致問題の解決に当初から取り組んできた政治家の一人として、また日朝首脳会談に官房副長官として同席したものとして、この15年間5名の被害者とそのご家族しか帰国が実現していないことは痛恨の念に堪えません。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、最優先で取り組んでいくという姿勢にいささかも変わりはありません。被害者の方々とご家族の皆様が抱き合う日が訪れるまで私の使命は終わらない。拉致問題は安倍内閣で解決するとの強い覚悟のもと、私は司令塔となって度重なる北朝鮮の暴挙に対する国際社会からの厳しい圧力をてことしつつ、北朝鮮に対して拉致問題の早期解決に向けた決断を迫ってまいります。拉致問題の解決のためには、日本国民が一致団結して全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示すことが重要です。私もまた皆様と心を一つにしながら、拉致問題解決に向けて全力を尽くしてまいります。北朝鮮との最終的には交渉をしなければならないわけであります。極めて難しい課題ではありますが、皆様と共に、日本国民と共に、一日も早い被害者の帰国を目指して全力を尽くしていくことをお誓いいたしまして、総理大臣としてのご挨拶とさせていただきます。全力を尽くしてまいります。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。11月13日、ドイツの専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月1日から11月6日にかけて、私はドイツのベルリンに行っておりましたが、そこでベルリンの大学あるいは安全保障問題の研究所の専門家、そういう人たちと会議を持つ、いろいろな意見交換、議論というものをしてまいりました。そこで議論をしてますと、今ドイツでは非常にその北朝鮮の核問題についての関心が高いという感じを私は持ちまして、少し驚きも感じたわけでありますが、その理由というものをドイツの専門家の人たちが説明をしたのは、一つは従来からある大きなドイツあるいはヨーロッパの懸念ということでありますが、それは北朝鮮の核兵器が拡散するということであり、核兵器のみならず核技術ということでありますが、その可能性が北朝鮮の核開発がより進展していることで拡散の可能性が高まると、そうしますと中東諸国あるいはテロリストグループに北朝鮮の核兵器なり核技術が渡るということは、これはヨーロッパからしますと非常に懸念される動きになる、それゆえ関心も高くなるということでありますが、今一つやはり大きな理由になっていると考えられますのは、 まあ、現在アメリカと北朝鮮は非常に激烈な表現で相手側の非難攻撃を、まあ、繰り広げているわけでありますが、まあ、こういう状況下で、まあ、緊張がこう高まっているという中で、で、非常にそのヨーロッパの専門家の人たちが懸念をしてますのは、誤解あるいは誤判、こう誤った判断というものが出てくる可能性というのがあって、まあ、それで誤解や誤った判断に基づいて、意図せぬ結果といいますか、まあ、その結果の誤解誤判断による軍事的な衝突が起こると、まあ、そういった可能性というのは当然あり得るわけでありますから、そこへの関心懸念というものが今ヨーロッパでは高まっているということが言えるようであります。まあ、現在ドイツの専門家の間でどのようにこの問題に対応していくかということになればですね、もちろんトランプ政権の強硬策といったものを支持する人たちもいれば、またよりむしろ対話にあるいは交渉に重点を置くべきだというそういう専門家もいるということでありますが、専門家たちはこう議論をしている中で、問題解決へのこう対応策ということになると、おそらく4つは選択肢があるだろうという議論をドイツではしているようでありまして、1番目は現在のような圧力を継続して強化していくという、それが一つの選択肢であります。2つ目には軍事的手段を使って北朝鮮のレジームチェンジ、体制変更というものを実現すると、それによって問題の解決を図ると。3番目はこの北朝鮮の核問題というようなものをですね、外交的な手段で管理していこうという、これは解決するということはにはならないかもしれないけれども、少なくとも朝鮮半島の平和と安定を保つ上で、有効であると、そういう選択肢だと。そして4番目が北朝鮮内部の放棄によって、体制変更、レジームチェンジが実現するという、そういうオプション選択肢でありますが、以上の4つの中で、2番目の軍事的手段ということになりますと、戦争の危険性があるわけですから、これは否定される。そして4番目の内部放棄によるレジームチェンジ、体制変更というのは、これ一体いつ北朝鮮内部で放棄が起こるか分からないわけですから、あんまり現実的ではない。1番目の現在のような圧力を継続して強化していくというのも、いつ効果が上がるのかよくわからないということでありまして、結局3番目の外交的な手段で問題を管理していくということが、やはり一番現実的だろうと。少なくともそれで朝鮮半島の平和と安定安全というものを保つというのが、やはり重要なんではないかというのが、ドイツでの専門家の人たちの見方ということになろうかと思います。その北朝鮮の経済についてドイツの専門家の人たちは、もうすでに2002年以降は市場経済に変わってるんだという評価をしておりまして、したがってそれがあったので過去15年間少しずつではあるけれども経済が若干改善されてきていると。それでより本格的にこの市場経済を導入すればですね、経済発展というものも可能だという判断をしている人たちが多いようでありまして、ただそのためにはもちろんまず核問題、核開発あるいはミサイル開発というものを少なくとも凍結して、挑発的な行為をやめるということがもちろん最低必要になるということで、どうやって北朝鮮をそういう方向に変えていくかということに、国際社会が努力をすべきであり、ドイツあるいはヨーロッパもですね、この問題の当事者ではないけれどもそれなりの役割を果たす用意がある、そういうのがドイツの専門家の人たちの見方でありました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は10月14日に鳥取県米子市で行われた拉致問題の早期解決を願う国民の集いの中から、拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんの発言をお送りします。1977年10月、会社員だった松本京子さんは鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それでは、松本はじめさんのメッセージをお聞きください。
皆さんこんにちは、松本でございます。今日は大勢の方にお越しいただきまして本当にありがとうございます。今月の21日で妹がいなくなって、この米子からいなくなって40年が経とうとしております。まあ、月日の経つのは早いもんでございますけれども、私をはじめとして家族はですね、本当に、この長い間、妹のことを思い、一日先週の思いでいつ帰るんだろう、いつ帰ってくるんだろうと、まあ、そのことだけを思いながら生活をしてずっとやってきまして、本当に40年経つのかと、漫画のような話ではありますけども、現実に40年が過ぎ去っていこうとしております。私どもとしても本当に その過ぎ去った中に大事なものも、置き忘れ、そして自分たちのやりたいことも忘れてしまって今日がある、ただ過ぎてしまった、そんな、本当に虚しい40年間過ぎてしまったなと今思えば、本当になんとなく悲しい、つまらないような話ですけども、現実に40年という長い月日が流れてしまった、このことに誰がどういじったって40年というのは返ってこない。私の家族はもとより、本当にこの40年間がいかに長いものであったかと、そしてその中には私の母親も私の父も亡くなっております。本当に、このことは本人は知りませんけども、もう取り返すことはできませんが、いつまでもそのことに、固守し、悔やんでいても前は進むことはできませんので、私どもそのことはそのこと、40年は40年として何としてでも、またそれ以上に苦しい思いをして自分たちを助けてくれる、そう思って生きてきている妹たちを助けあげないといけない、そのことを考えつつ、私ども精一杯これからもやっていくつもりでございます。そして今日お越しいただいている皆さん方のお力をお借りして、何としてでも早いうちに妹をはじめ拉致被害者が本当にこれから寒い中辛い思いをしてまた生活をしなきゃいけない、それの繰り返しでありますけども、何とか助け出したい。まあ、今日は加藤大臣にもお越しいただいて、このことも大臣には、きちんと申し上げて、北朝鮮に拉致をされている私どもの家族、妹それが一日も早く助かるようにとお願いをしておりますので、 何はともあれ元気で暮らしているうちに助け出したい。そしてこの米子の地に一歩を踏み出してほしい。そして楽しく人生を送っていきたい、送らせたい。そのことだけを考えてこれからも救出に精一杯努めていこうと思っておりますので、今後ともお力添えのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんの拉致問題の早期解決を願う国民の集いでの発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろ お別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。